続いて一般質問についてです。まず一般質問について議会用語解説です。一般質問では議員から市に対して本市の行政全般にわたる執行状況や方針について質問します。執行機関をチェック監視する役目を負う議会にとって最も重要な役割の一つで、各定例会で行っており、質問の内容はまちづくりや教育、保健福祉、産業、社会基盤など多岐にわたります。また質問方式は全項目をまとめて質問及び答弁する一括質問一括答弁方式、大項目ごとに質問と答弁を行う分割質問方式、質問事項それぞれについて一つずつ質問と答弁を行う一問一答方式の3種類があります。第4回6月定例会では6月25日、28日、および29日の3日間にわたり、9人の議員が一般質問を行いました。内容について、その一部をご紹介します。パートナーシップ宣誓制度の導入について、蔡昭子議員。質問者、日本では同性婚は合法化されていないが、自治体独自に同性2人の関係を婚姻に次ぐものとして認定するパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体が100以上ある。同性カップルが生きやすい田辺市であるために本市も導入すべきではないか。答弁、多様な性のあり方について理解促進に努め、一人一人が大切にされ幸せを実感できる街の実現に取り組んでまいりたい。質問者、理解促進と同時に保護を享受でき安心して生活できるよう早急に制度として整えるべきである。山間部での通信網について、市橋修光議員。質問者、携帯電波の不感地帯、ADSL 回線廃止に伴う市の対応は。答弁、市内に携帯電話の不感地区は8地区ある。また、光回線は、山間部の一部に未整備の地域がある。インターネットは重要な社会インフラであり、山村地域振興にも大きく寄与するものである。今後は携帯電話事業者等と不感地区の解消に努め、また光回線については地元の状況を適切に把握しながら、事業者に働きかけを行う。質問者、 5G 回線などの整備に合わせ空白地帯をなくす取り組みなど、地域格差を生まないよう行政からも力添えを願う。65歳問題、介護保険優先原則について松上京子議員。質問者、障害のある人が65歳になると、それまでの障害福祉サービスから介護保険サービスに移行する。これによりサービスの支給量が不足したり自己負担が増えたりすることがある。全国的な問題だが本市の実情はどうか。 答弁。介護保険優先原則の課題は認識している。市では、障害特有の生活の困難さ等を考慮し、要件を満たせば、サービス不足分の上乗せや負担額の償還も行っている。今後も、介護支援専門員、相談支援専門員等との連携により、利用者一人一人の事情に配慮したサービスに努めたい。山間地域の買い物支援対策について、谷定美議員。質問者。第2次田辺市総合計画策定に関する市民へのアンケートで、買い物に不便との回答が旧町村で多い傾向にある。買い物弱者を救済する手段として、移動販売車を導入した買い物支援について市の考えは。質問者。買い物弱者の救済については、山間地域における課題の一つであり、事業者による移動販売は有効な手段の一つであると認識している。市の補助金では、買い物弱者対策の事業枠を設けており、移動販売による販路拡大等を検討されている事業者の支援を継続していく。大東百賢山渓谷キャンプ村の運営について、足立浩二議員。質問者。大東百賢山渓谷キャンプ村の現在の管理状況と今後の運営についてどのように把握しているか。答弁。現在、災害復旧工事が進捗する中、地域住民の協力を得ながら施設整備を順次進めており、整備後は地元医薬にご協力いただき、令和4年夏のオープンを目指している。新型コロナウイルス下における子どもの現状、教科学習について、高田盛幸議員。質問者。新型コロナウイルスの影響で前倒し実施されたギガスクール構想は、一人一台の端末や通信ネットワークといったハード整備だけではなく、指導体制も含めたソフト面が重要であるが、現状と今後の取り組みは。答弁。各校でハード整備が完了しており、今年度は教員の ICT 活用スキル充実に向けた ICT 支援員事業を開始している。また、端末増加に伴うネットワーク環境の課題が全国的に見られるが、安定化させる取り組みも計画している。質問者。学びを止めない努力に感謝するとともに、最大限の活用を期待したい。女性の生理に対する理解と環境整備について、前田佳代議員。質問者。コロナ禍で女性や若者の貧困が顕著化し、生理用品の入手が困難になる生理の貧困が社会問題になっており、全国で生理用品の無償配布や公共施設のトイレへの設置が広がっている。本市も備蓄している生理用品を無償配布し、その後は災害への備えも兼ねて公共施設のトイレへ常備できないか。答弁。備蓄品のローリングストック方法も含め関係課と調整を図りたい。質問者。 学校のトイレへの常備も求めたい。答弁。生理用品の常備を保健室かトイレのどちらでするのが有効か、養護教諭の研修等の中で研究してまいりたい。ワクチン接種の状況について、久保博次議員。質問者。介護施設や障害者施設で働く職員や入所者、利用者へのワクチン接種はいつ、どのように対応されるのか。答弁。入所施設については、高齢者だけでなく、職員も順次接種を行っている。介護のデイサービスや訪問系事業所の職員、障害者施設の利用者及び職員には接種券を発行し、接種できるよう対応している。質問者。学校、保育所、幼稚園などは集団感染を起こさないよう不安と戦いながら頑張っている。接種を優先すべきでは。答弁。高齢者の接種状況を踏まえ、希望される方が接種できる機会を設けたい。鳥獣害対策、予算枠の拡充と補助単価の見直しについて、足立克憲議員。質問者。農作物鳥獣害防止対策事業について、今年度は多くの方から申請があったと聞いているが、対策予算は足りているか。さらに近年、資材が高騰している中で、補助単価の見直しを含めた全体予算枠の拡充を考える時期に来ていると思われるが、市の見解を問う。答弁。本市の基幹産業である農業に深刻な影響を与える鳥獣被害は、直接の被害だけでなく、農家の生産意欲の減退まで引き起こす大変大きな問題である。今後、被害状況等に注視しながら、農作物鳥獣害防止対策事業にかかる予算枠の拡充と補助単価の見直しについて検討してまいりたい。